ンターテックストリー、音楽プロデューサーエンターテックエヴァンジェリストの山口和です。このポッドキャストはラジオトークアプリから Spotify、Apple Music、YouTube でも聞けるようにしています。今あなたがお聞きになっているサービスでブックマークお願いします。エンターテインメント&テクノロジーのホットトピックスについて一緒に考えていくというテーマのプログラムです。毎週月曜日更新してます。今日もお付き合いくださいということで、すいません、先週お休みしてしまって、2週間分になりますが、皆さんいかがお過ごしですか。まあね、もう夏暑いっていうのは飽きるぐらい最近毎年のように暑いですね。なんかヨーロッパは熱波みたいでなんか大変だなというふうに思いながら、僕の近況で言うと、ちょうど7月から山口ゼミって3ヶ月ごとに新しい期をやっているので、7月期が始まってました。で、山口ゼミの後に山口ゼミエクステンディットって半年間のコースがあるんで、常に3つのコースが走ってるっていうやり方をしてるんですけど、なんかまあ、もう2013年からやってんで、12年やってることになるんですが、もう仕組みとしてはすごい、まあ正直出来上がってるなと思ってて、音楽界の環境は少しずつ変わってってるんですけど、まだそのコンペに勝つことによって、プロの作曲家としてのキャリアを始めて、で、そこから自分の音楽家としての関わり方を考えていくっていうのは、まあ一つの非常に有効な方法だなと。で、僕らはその日本で最初にコーライティングって言い始めて、で、コーライティングやる作曲家のコミュニティ、ネットワークができているんで、で、コーライティングを駆使すると、まあ海外とも、アクセスできる外国人の作曲家とも一緒に作品を作るっていう形で自分のエリアを広げていくことができるっていうのもすごい価値かなと。でもコミュニティがコライティングファームっていう卒業生のコミュニティが今160人とかになってて、もう自走しているんで、僕も何が起きてるか全貌を把握できないぐらい、こうなんか勉強会やったり飲み会やったり、まあいろんなことはやっていて、なんかここに来ると、だから誰でもプロになれるな、プロの作曲家になれるなって、思います。誰でもって意味は、やる気さえあれば、センスとか才能とか、その時点での DTM の技術とか、音楽理論の知識とかは全く関係ないっていう意味で、まあ4曲ぐらいコンペで勝って、いわゆるメジャーアーティストって言われるところから作品が出てるのが、なんとなくプロの基準かなって思ってるんですけど、なんで、まあそこまでは、やる気さえあれば誰でもいけるメソッドが出来上がっていて、で、最近だから誰でもプロになれる講座ですけど、そんなことあるかいなっていうツッコミもいただくこともあるようなので、ちょっとノートに山口ゼミのメソッドがどうなっているのかと、疑似コンペ公開添削という伊藤亮がやってるものの何が優れてるのかみたいな話一回書こうかなと思ってます。で、エンターテックユニバーシティのクリエイターコースっていうのも、始まってるんですけど、4月から。これも基本的に山口ゼミのメソッドをベースにやっていて、プロの作曲家に1年で必ず、なれるようなコンディションを用意しますよ。その上で、ビジネスのことも、マーケティングのことも学ぶので、クリエイティブをベースに、やっぱり A&R レコード会社に就職してやりたいなとか、アーティスト活動の方をこのスキル使ってやりたいなとか、両ウィングに広げられるような、なんかそんなことをやろうかなと思って、で、エンターテックユニバーシティの場合は、まあ、高校生以上、第二新卒ぐらいまでの、20代半ばぐらいまでっていうのがターゲットなんで、まあ、音楽を作ることで食えるようにするっていうテーマなので、スキルアップのところも山口ゼミ以上に、まあ、一通り何でも全部できるようになりましょうっていうことを、教えるっていうようなことをやっていて、なんかこれも、成果出てくるだろうなっていうことを今やりながら思っているところで、そんなことを、思う7月の初旬でございました。ではニュース行こうと思います。まず、メディアリサーチっていう英語のニュースサイトがあるんですけど、そこで世界の音楽産業は再調整の新たなフェーズに入っているっていう記事があって、リカリブレーションっていうのは再調整って訳すんですかね。まあ、これ読むと、ストリーミングは引き続き、成長していて、売り上げの 73% を占めて、2032年には 83% に拡大しつつ、まだまだ音楽産業伸びていきますよ。ただ、もうだいぶ欧米はストリーミングサービスの普及が広まってきているので、成長は鈍化しますという。で、中国などのいわゆるグローバルサウス市場が伸びてくるっていう流れが始まってますよっていうような、なんかまあ、そんなことなんですけど、だから再調整っていうか、まあ僕は成熟期に入ったストリーミングサービスが成熟期に入ったけれど、まだ、あと、 まあ10年弱ぐらいはこのまま成長していくってことが見えてるよ、ということと、なのかなと。それと、まあ、僕的にはサブスク、ストリーミングサービスの次の幹となるエコシステムが何なのか、いつ始まるのかってことに、まあ一番興味があって、Web 3.0 ってね、いう概念があって、まあストリーミングサービスってすごく、その集中管理プラットフォームの Web 2.0 的なサービスなんですよね。だからそこがどうなるのかってことに、まあ興味があって、NFT によってアーティストが価格決定権を取り戻すみたいなことが、まあ起きるんだろうなと思ってるんですけど、まだ目覚ましいサービスが出てきてないなとか、そんなことを思いながら。ただまあブロックチェーンテクノロジーと AI テクノロジーによって音楽ビジネスが書き換えられて、新しいエコシステムができるってことは間違いなく、そうなるまでサブスクは成長してってくれるっていうことなので、まあ音楽産業は明るくて良かったなぁとは思いながら次の変化を見ていこうと思ってるって感じです。それから、ヤフーニュースで徳力さんが、書いてくれてますね。なぜ日本の音楽が世界に広く届き始めているのか。次々に世界で日本人初の快挙が続く背景っていうね。徳力さんって全然その音楽に対して特別なこう、なんていうんですかね、思い出とか、音楽がすごくマニア的に好きな人ではないんですけど、それだけにすごく客観的に自分がある種リスナーとして、まあ、ある意味ジャーナリスティックだと思うんですけど、に興味を持ったことをすごくわかりやすく書いてくれてありがたいなぁといつも思ってます。ね、このヤフーニュースの記事ぜひ読んでいただきたいんですけど、アドがパリ公演をソールドアウトしました。これ日本人初です。ベビーメタルがロンドンで2万人で日本人史上初です。夜遊びアイドル国際チャート1位快挙に学ぶ日本の音楽活動法などの記事もあるんですけど、やっぱり単発のブームではなく大きなトレンドになる可能性があるんじゃないかと。日本人アーティストの海外での活躍は、そのアーティストの活躍が他のアーティストを刺激し、その刺激を受けたアーティストの活躍がまた他のアーティストが参考にする単発のブームではなく大きな流れとしてのトレンドになろうとしていますって書いてあって、全くもってその通りだと思います。しかも音楽業界全体がグローバルとデジタルに向かうぞ、やんなきゃダメだねってことが去年決定して、そのシンボルがミュージックアワードジャパンで、日本政府もコンテンツ産業、日本の基幹産業、音楽は海外まだ売れてないからポテンシャルありますよねって、言ってくれてるっていう状況なんで、まあこれから、初めからもうグローバルも日本の市場もやるし、当然海外市場まで、海外もじゃあアーティストごとにこういう戦略で、この国からやっていこう、こういう目的で、目標でやっていこう、みたいなアーティストがどんどん増えていくのかな。僕も様々な形でお手伝いをしていきたいなというふうに思っています。それから、時価総額、日経新聞、エンタメ上位9社が自転車9社を株の金額で時価総額で抜きましたという、これいい記事ですね。まあ、だから何なんだよっていうね。もういろいろその単純に比較株価だけで比較できるのかよっていう意見ありつつも、こういうふうに見えるとやっぱりその世の中的にとか産業界的にとか世界的にとか見たときに日本のエンタメ産業っていうのをすごく存在感があるんだなっていうふうになるのは、まあすごくいいことなんで嬉しいニュースだし、まあこれね、盛り上げていかなきゃいけないなと。あと若い人がね、ETU の学生とかにも言ってんですけど、もう親に音楽なんか仕事にして大丈夫なのって言われたら、お父さんお母さん知らないんですかと。エンタメ産業は今自動車産業より時価総額でかいんですよって言えると。学校でも進路指導の時に言えと。グーの音も出ないぞという話を、してるんですが、そういういろんな波及効果があるいい人材も入ってくるようになるんじゃないかなと思っています。あともう一つ。これエンタメじゃないかもしれないんですけど、外国人バス運転手170人、特定技能で行動へ、日本語能力が低い場合は、日本人サポーターが同乗って記事があって、僕はその外国人のが日本で働く環境を作っていくってことには基本的に非常に賛成なんですけど、ただ、なんかその、日本の労働人口が減ってるからって言って、安易に労働者として入れていくってところに関しては、丁寧にやった方がいいなと思っていて、これバス運転手の場所って自動運転で置き換わる場所じゃないですか。でもね、サポーター同乗すればいいんだったら、お年寄りでもね、もう運転ちょっと微妙なお年寄りでも、女性でもいろんな人が活用できる場所だと思うんで、外国人をバス運転手にするって、じゃあその人がそのまま日本に住んだ時、何年この人に職業を提供できるのかってことが、 気になりますね。やっぱり日本の文化、もちろん日本語力もなんだけど、日本の文化、日本の言葉も含めて分かる人に、リスペクトしてる人に日本に住んでもらって、まあある種は新しい日本人像っていうかね、日本の社会をどういうふうに作っていくかってことを考えていかなきゃいけない時期なので、こういうのを安易に良い悪い、自分は不安だ、賛成だみたいな議論じゃなくて、総合的に考えていく必要があるかなというふうに思います。僕はそれこそ若い学生とか、作曲家の人に言うのは、英語ってノンネイティブスピーカーって概念があるじゃないですか。イングリッシュセカンドラングエージっていうね、ESL って学校があったりして。日本人って、日本語ってネイティブスピーカー同士で話すものだって思いすぎてるんで、なんかすごい複雑な文法とか語彙とか表現とか使っちゃうんですよね。まあ僕も使っちゃうんで気をつけなきゃと思うんですけど、ただ、日本語がまあまあできる外国人と、僕その人がわかる平易なグラマー、平易な基本語彙で日本語を話すっていうスキル持ってます。ね、タイ人とかインドネシア人、日本でデビューさせて日本に住んでもらってみたいなことをやってたことがあるんで、そうすると打ち合わせするときに、もちろん英語も使うんですけど、日本人交えて打ち合わせするときに、なんかその人がわかんない日本語で話すと、コミュニケーション上良くないじゃないですか。だから、日本語がそこそこわかる、ノンネイティブスピーカーにわかる日本語能力で日本語話すって、結構これからの日本人に大切なスキルだと思っているんで、なんかそういう意識を持っていただくといいなと、そんなことを思っています。今週はこの4つ目ですが、気になりました。そろそろ時間になりましたので、エンターテックストリート。今週はこの辺で、また来週お会いしましょう。暑いけど、体調気をつけて、頑張りましょう。それじゃあね、バイバイ。